では、引用聖句をご紹介いたします。新約聖書の、ルカの福音書、12章の6節ですね。新約聖書のページ127ページ。ルカの福音書12章6節。ゴアのスズメはニアサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの一羽でも神の御前には忘れられていません。タイトルは今の自分を抱きしめてあげてください。ありのままのあなたで OK ですということです。兄弟よろしくお願いします。
おはようございます。先週なるんですかね、梅子姉妹の前夜式や葬儀通して、私たちも、恵みを受けることができて感謝でした。個人的には、昇天式の司会が、天霊会館のお姉ちゃんが、11時半に、斎場に向かわないと15分ぐらいかかって斎場が45分ですって出館の時間があって時間通り行くかなって司会してたんですごいそっちは緊張しましたですね。今日ここのメッセージとか出館の時間ないのでゆっくりできるので感謝です。本田兄弟は足に水ですけど、私は胸に水をよく溜めまして、肋膜に水が溜まったりして、ずっと体が弱かったのがイエス様を求めたきっかけです。今日のタイトルはお正月の時にも言ってましたけど、一見ベタなタイトルですけど、この今の自分を抱きしめてあげたいってフレーズは、学生時代、お世話になった古川大一郎さんってその後牧師になられたんですけど、学生時代今オリックス劇場っていうんですかね、厚生年金会館の裏の喫茶店の店主さんがイエス様信じて喫茶店使ってください言うんで、学生たちで集まってそこで集会開いてたんですけど、学生集めて伝道集会開いてたんですけど、その時オブザーバーで古川大一郎さんって大ちゃん大ちゃんって呼んでたんですけど、その方が来てくださってて、で、その時大ちゃんは神戸改革派進学校の新学生だったんですけど、その後牧師に、なる間際に大きな病気されて、透析もしないと、週に何回か透析もしないといけなくなったんですけど、そのまま牧師になられて、結婚されて、もう4、5年前に召されたんですけど、召されるまでずっと埼玉で、牧師されてました。その大ちゃんがいつも言ってたフレーズが、今の自分を抱きしめてあげてください。ありのままのあなたで OK ですっていうのが信仰の基本ですっていうことでした。で、その大ちゃん自身も、その体の病気抱えながら、こんなんで牧師してていいんだろうかとか随分悩まれたみたいなんですけど、その不完全な自分で悩んだ時にイエス様から不完全でもいいんだよっていう語りかけを受けたっていうことなんですね。で、御言葉に入る前にちょっと 大ちゃんの受け売りなんですけど、私たちのここ、これが、ちょっとおかしいですね。これが私たちの、人格としますよね。ちょっとメガネかけときましょうかね。これが私たちの人格としたら、どんな風にできてるか言うとですね、まず、子供の心があるんですね。チャイルドで強いてすると、お腹が空いたら食べたいし、眠たくなったら眠りたいし。で、もうちょっとすると、ね、この子供の心にもすごくしつけられた子供と、自由な子供とかもあるんですけど、それは置いといて、ともかくベースに子供の心があって、その上に、アダルトで大人の心ですね。まだ今お腹空いても今ここで食べたらあかんし、ちょっと考える、成長してきて大人の心ができてきます。で、その上にもうちょっと難しい、倫理観とか価値観とか道徳的な、親心って、親心、ペアレントの心が、正しいとか悪いとか判断したり、子供の心にちょっと大人の心が乗って、で、自分を律する心がここであるんですけど、この親の心に、なんていうか、叱る方の、厳しい方の、クリティカルで、厳しい方の心と、自分をもっと励ましてあげる、ナーチュアリングで、優しい親心ですね。自分を励ましてあげる心と、こんなことしてたらあかんわ、もっと頑張らなあかんわ言うのと、もういいよ十分だよっていう心があって、まあ、こんな風にバランスが取れてたらいいんですけど、この世からいろんな働きかけがこう、ストロークがこう来るんですね、いろんな。こっちは、批判的な、厳しい、この世で生きてたら、いろんな厳しい働きかけが来て、で、こっちには、いいよいいよって、優しいストロークが、こう来るんですけど、こんな風にバランスが取れてたらいいんですけど、実際は私たちが生きてる世界ってどうか言ったら、今の世の中ってこっちの方が大きいんですね。会社就職したらノルマで追いかけられたり、そんな自分じゃダメだとか。で、結構褒められることは少なくって、で、私たちの構造って自分自身の心の中で、自分自身をこう、包容してあげるより、こっちのストロークが大きいうちに、これがどんどんどんどん大きくなって、そうすると、これがどんどんどんどん萎縮していってるっていう、萎縮していく、いってるっていう状態になってるんじゃないかなって、思います。うちのなおちゃん、 今高校2年生で、今日は、今日センター模試があって、その模擬試験が2年生であって行ってるんですけど、ちょうど中学になった時にですね、中学校の先生がちょうど学校が荒れてたので、ね、結構言うこと聞かん子に向けて、結構きつい言葉で行動でも何でも、先生がこっちが厳しい口調で中学校入った途端に言われるので、すごい中学校が怖いって言い出して、ね、別にうちのなおちゃんなんかおとなしいのに誰もなおちゃんに怒ってないのに、先生がお前らそんなんあったらって言ったら自分に言われてるみたいになって萎縮しちゃって、朝学校行く前、おいおい中学校の初め泣いてたんですけど、この子不登校になるのかしらって思ったんですけど、自分に対するそのネガティブなそのクリティカルというか厳しい働きかけが満ちていくと、どんどんどんどん自分の中でOK じゃないっていう自分を拒否する働きが増えていって、自分の心の中を見ると、今のそれでいいんだよっていう心よりもこれじゃいけないっていう心で、で真ん中の自分は痩せ細ってしまってると思うんですね。前にもお話ししましたけど、今、2009年ぐらいから、20代の自殺の中で、就活自殺が結構増えてきて、内定が何社も何社もこう自分アピールしていって、内定が取れなくって、お祈りメールっていうらしいんですけど、今回は不採用ですが、ご活躍をお祈りしていますってメールが来るそうなんですけど、何社も何社も、不採用されてるうちに、メンタルが弱い人はどんどんどんどん自分が拒否されてるように思えて、就活自殺が増えてるって。で、必ずしもその内定取れない人が自殺するんじゃなくて、何年か前に関大の子が自殺したんですけど、その人は何社か関西アーバン銀行とか何社か通ってるんですね。で、通ってんのに、いよいよなったらもう、何もかもにも失望しちゃって、多分自分が認められたいと思って、こう一生懸命、する過程の中で、こう精神をすり減らしちゃったんじゃないかなって思います。で、これはこの世の話なんですけども、これがこの世の話ならいいんですけども、信仰生活の中でも、私は神様に愛されているんですよっていう働きかけより、こっちのそんなお前じゃダメなんですよっていう働きかけばっかり、聞いてしまって、だんだん神様のご愛が、わからなくなっていくっていうこともあるんじゃないかなって思いました。前にもお話ししましたけども、集会のメーリングリストのお世話してて、集会に今来れてない人とか、来れなくなった人とか、病気の人とか、結構、メールやり取りすることあるんですけど、皆さんおっしゃるのが、なんか集会に毎週来てるような人が大変 なんか立派じゃないって言ってるんですけど、立派に見えてしまって、自分はダメだ、自分はダメなクリスチャンだって感じてられる方がすごく多いんですね。で、確かにイエス様のところにたどり着くのには自分の惨めさとか愚かさとか自分の罪を知ることがイエス様の十字架の身代わりを知る大切な要素と思うんですけど、でもそっからさらに進み出すには自分は罪人であるけれどもイエス様に愛されている自分であるっていうことを体験することがとても大切なことに思います。バランスの取れた信仰生活いうのはいつもこうでなければならない、こうあるべきだ、地上ではこうだっていうふうな、それに対して自分は罪人で愚かで何の役にも立たない惨めなものだっていう、その自分の惨めさを知っている片方のタイヤと、もう片方はそんな自分であるけれどもイエス様に愛されている自分であるっていう、もう片方のタイヤがその両輪になってないと進めないんじゃないかなって思います。福音がわかるっていうことで前にホッとしなければ福音じゃないっていうお話をしましたけども、その時学んだのは信仰って何かっていうと何もしないで救われているっていうのが信仰の基本、その恵みによって救われているっていうことは何もしないで救われているっていうところが一番大事なことで、救われるために何もしないでいいっていう、することはイエス様が十字架で全部してくださったので、救いの条件を満たすために私たちが加えることは何もない。救われるために、ちょっと誤解を生みやすい表現ですけど、救われるために、私たちは何もしないでいいっていうことを知ることが信仰の基本だっていうことを学びましたけども、そのさらに福音がわかるっていうのはイエス様が私たちに出してくださるOK だよっていう OK は条件がつかない絶対的なオッケーじゃないかなと思います。人間が出すオッケーはいつも条件付きで、あなたがこれこれならオッケーですっていうのが人間が出すオッケーですけど、イエス様は絶対的なオッケーをくださっているっていうことを体験的に知ることができたら、そのこっちばっかり大きいアンバランスな自分から解放されるんじゃないかなって思います。私たちが何か失敗したからといって、イエス様が私たちを愛してくださっているっていう愛が変化することはないっていうことを知っていれば、もっと平安になれるんじゃないかなと思います。イエス様はどんな私を受け入れてくれたかっていうと、不完全なありのままの私を受け入れてくださったっていうことに思います。 194ページ、ヨハネの福音書に、194ページの、ヨハネの福音書の15章の16節に、194ページですね、ヨハネの福音書15章16節に、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選びってあるんですけども、この御言葉は、考えようによったら不思議で、私たちがイエス様を信じる時って、イエス様は、私はあなたの心の扉を叩いています。あなた開けますかどうですかって尋ねられて、私がその時心の扉を開いて、イエス様が入ってくださったって思う、その時点では思うんですけど、イエス様の中に飛び込んでみたら、イエス様は私が開けたからイエス様入ったんじゃなくて、イエス様の方が私を選んだんですよって、これ、人間の頭で命題で並べたら矛盾すると思うんですけど、イエス様が、私を選んでくださったって、イエス様はおっしゃってくださっています。で、その理由も聖書に書いてあって、簡単に言うと、あなたがバカだから選んだっていうことになってしまうって思うんですけど、290、新約聖書の、291ページに、有名な、よくメッセージでも引用される箇所で、第一コリントの手紙の一章の27節に、しかし神は知恵ある者を恥かしめるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を恥かしめるためにこの世の弱い者を選ばれたのですって、イエス様は私たちを選ばれて、その選んだ理由は愚かだったから、弱かったからだっておっしゃっています。簡単に言うと、ダメだったから、バカだったから選んだんですよっていうことになると思うんですけども、で、悪魔はいつも私たちがこうイエス様に愛されているっていうことに対して疑問を投げかけてきて、そんなお前はダメじゃないか、そんなお前がイエス様に愛されていると思うのかとか、投げかけてくると思うんですけども、その時にこんな私だからイエス様は愛してくださっているんですって、しっかりと立つことができたら幸いじゃないかなって思います。頭の信仰と心の信仰で考えると、頭の信仰っていうのは2000年前にイエス様が十字架にかかってくださって、それは人類の罪を背負うために十字架にかかってくださったんですよっていうのは正解で、それは頭だけの信仰で、心の信仰いうのは一対一でイエス様は全人類のためにものすごいたくさんの人のために十字架にかかって、そのものすごいたくさんの中の一人に私がいるっていうのは頭の信仰で、心の信仰は 私のためにたった一人の私のためにイエス様が2000年前にゴルゴダで十字架にかかってくださったっていうことが納得できるのが、心の信仰じゃないかなって思います。99匹と1匹の羊が、ルカの15章134ページに、書いてあります。134ページの、ルカの15章の4節ですね。あなたが、134ページのルカの15章の4節に、あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうかっていう、この御言葉は私たちに、その、私たちが、その全人類の中の一人じゃなくって、たった一人の私のために、イエス様が十字架にかかってくださった、イエス様と私は一対一であるっていうことを、知ることが、心の信仰じゃないかなって思います。一番初めに、本田兄弟に読んでいただいた127ページの、その、ルカの15章のちょっと前の、ルカの12章の6節ですね。127ページの、ルカの12章の6節。ゴアのスズメは、にアサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられてはいませんっていう、私たちはおまけの1羽の惨めな愚かな弱い私であるかもしれないけれども、同時に神様に愛されている私であるっていうことを知ることが、心の信仰じゃないかなって思います。信仰生活の歩みの中で、私たちって召される、その、天に召されるその日まで、清められつつはあるけれども、罪人であり続けるっていうのは事実であって、イエス様信じて、罪の性質が完全になくなるわけじゃなくて、私たちは召されるその日まで罪人であり続けるっていうのは、とても大切な理解と思うんですけど、その中で、お前はダメだ、不完全だ、何回失敗するんだって、その片方のそんな惨めな私をイエス様が愛してくださっているっていうことを忘れて、そちら側ばっかり見つめると、どんどん信仰が萎縮していって、自分が愛されているっていうことがわからなくなるんじゃないかなって思います。よく日々の歩みの中でドライバーとアロウェアがある、アロワですかね、があるって言われるんですけど、ドライバーって駆り立てるものですね。もっと急げ、もっと頑張れ、 もっとこうでなければならないって、どんどん私たちを駆り立てるものに対して、それから解放するものですね。それを持たないと、こんな私をイエス様は愛してくださってるんですっていう、自分を駆り立てるものの一つ一つから、こう、解放されるものを御言葉から、聞き取れるようにならないと、どんどんどんどん信仰が萎縮していって、イエス様がこの惨めな私のために十字架にかかってくださったっていうことを忘れてしまうんじゃないかなって思います。私たちの歩みは、初めに言ったみたいに、毎日生きてて、今の現代は、こっちの優しい親心とか優しいストロークですね。お前は今のお前が愛されてるんだよって働きかけは本当に少なくって、こっちの、そんなんじゃダメだよ、もっとこうあるべきだっていう、こっちの働きかけの方がずっと大きいと思うんですけど、その中で、どんどんどんどん自分が小さくなっていって、イエス様が、誰のために十字架にかかってくださったかっていうことも、見失っていくんじゃないかなと思います。逆に、この私のためにイエス様が十字架にかかってくださった、その救いに対して、私たちは、何も付け加えることがない、何もしなくて救われているっていうことを知っていれば、どんどん平安になって、確かに生きていくには困難がいっぱいですけど、こんなに楽でいいのかなっていうふうに重荷を下ろせるのじゃないかなって思います。最後に、昔FEBC 放送って1566kHz の AM で、ラジオで、戦後1945年から始まった放送がずっとやってるんですね。今もラジオ出して夜9時半から10時45分ぐらいですかね、までなんですけど、ラジオで、福音放送してるんですけど、僕ら学、まだ青年時代にそれを聞くのが流行って、どっちの窓向けたらよく聞こえるかとか、今は、インターネットラジオで24時間、Google で FEBC って検索したら FEBC ラジオ出てくるんですけど、そのラジオ放送ですごく印象に残ってるのが、クリスマスになったら毎年どっかの教会から FEBC が、そのクリスマスの礼拝を中継するんですけど、ある時長島愛生園って瀬戸内海のハンセン氏病施設から、あけぼの教会ですかね、放送があって、そのハンセン氏病の患者さんが、証ししたり、ハーモニカ吹いたり、そのクリスマス礼拝の中継があって、その時すごく感じたのが、明るいんですね、その人たちが。で、明かししはったら、病歴が何年って、聖書だと、長地の女が12年、ベテスダの池の足苗さんが38年ぐらいですけど、みんな、 おじいさんとかおばあさんが出てきて、私はもう40年患っていますとか、50年患っていますとか、それを結構明るそうに言って、で、なんかハーモニカ吹いてみんなで賛美したり、すごく、それが、明るいなっていうのを、印象に残ってるんですけど、ですからイエス様に愛されているっていう確信をしっかり持つことができて、そこにベースを置いたら私たちは召されるまで根性曲がってるし、罪人であり続けるっていうのはね、清められつつも50歩100歩で罪人であり続けるってちゃんと聖書に書いてあるんで、明日も明後日も私たちは惨めな罪人であり続けるんですけど、それにもかかわらずイエス様に愛されてて許され続ける存在である。で、イエス様が私たちにくださる OK は条件がつかない、不完全なありのままのあなたを私は受け入れて、そのために十字架にかかりましたよっていうのが福音であるっていうことをしっかり捉えることができたら、信仰生活の歩みももっともっと楽になって、楽しくなってくるんじゃないかなと思いました。ちょっと誤解を受けやすい表現もありましたけども、これで終わります。